第345ページです。
今日は西宮市プレラホール館長の松田勝さんにお越しいただいております。
まあ、松田さんはオペラ舞台の衣装をデザインされたり、
はい、
それから地域のデザインプランナーをしたりといういろんなことをやってられるんですけども、もともとどちらのご出身ですの？
もともと大阪の方の生まれでして、
はい、
で子供がちょうどできた頃にこちらの方に西宮の方に、住むことになりまして、
はい、
西宮の方の住んでる方が長いです。
あ、そうですか。はい、大阪の大阪、もともと大阪何市ですの？
大阪市です。
大阪市。
はい。
それで、
はい、
まあ、ちょっと変わったお仕事ですよね。オペラの舞台のデザイナー、衣装のデザイナー
と、はい、少ないと思います。
これ何からこんなことやり始められたんですか？
もともとはイベント関係の仕事をしてまして、
はい、
でそこから、舞台衣装会社がありまして、大阪の方にね、
はい、
でそこの経営の方の、なんていうんですか、立て直しといいますか、うん、まあ、そういったことで本来なら入ったんです。
はい、
うん、ただそこに入ってって言いますと、やはりその働いてるパターナーの方とか縫いの方とか、
うん、
まあ、いろんな方の仕事もやっぱ見ときたいなということで、
うん、
手伝ってるうちにそちらの方の仕事の方が多くなりまして、で例えばその宝塚歌劇団とか OSK とかの衣装を作ってる会社で、う
ん、
でそれで現場とかも入ってるうちにオペラというのが入ってきまして、でそこからだんだんだんだんのめり込んでいくような感じで、
もともとしたその衣装のデザインのお仕事しておりました。例えば衣装のデザイン
やってる
会社の経営に関わってられたということですか？
そうですね、うん、息子さんがすごく若い方が、同年代の方がおられまして、
その経営者の、
はい、そうです、はい、でその方の片腕というようなポジションでまず入ったんです。
うん、
うん、でそこからそういう現場の仕事をやってるうちにそっちの方が面白くなってきたというか、
うん、
でそれやっぱりスキルがやっぱりどんどん覚えないといけないので、
はいはい、
でそれでやっぱりそういったことのノウハウを覚えて、それをどう経営に生かしていくかということに反転していかないとダメだったんで、
うん、
そしたらでもこの現場に入るとすごくそのやっていく仕事が多くなりまして、でそこからデザインをするようになりました。
もともとデザインには
全くしてません。
でもこれ、はい、デザインするようになりましたって、なかなかそんなな
かなかできませんよね。
どうしてそれできるようになったんです？
いや、もともと絵を描くのが好きだったので、そんなに苦労したっていう感覚はなく、
うん、
とにかくそのオペラの現場に入って、
うん、
歌手の動きだとか演出家の演出の仕方だとか、そういったのを見てるうちに装置はこんな感じだ。
例えばどんなオペラの衣装をデザインされました？
今まで100公演以上はしてるんですけど、例えばオペラで言いますと、モーツァルトのコシュファントッテであるとか、
はい、
はい、もちろんトスカっていうのもそうですし、皆さんが例えば聞くようなマテキであるとか、
はい、
一通りは多分してると思います。
その
ジュングリッド、
はい、デザインは、
はい、
真っ当なデザインですか？そういう方、真っ当でおかしいです。
はい、
トラディショナルか、
はい、
割に、おおという、どっちが
斬新な感じ。
受けてた仕事が、3年に2回ぐらいはトラディショナルな感じで、一つはだから、あとはもうそういう挑戦的な、いわゆる現代のものとかのが、ちょうどバランスよくありまして、僕自身は、トラディシャルの方がどっちかといえば好きです。
そうですか。
はい、
で今まで挑戦的にデザインしたいで、どんなオペラの、
はい、
どういう挑戦的なデザインされました？
例えば着物の、オペラで地獄編っていうのがありまして、
地獄編、
はい、
芥川の、
そうです、
はいはい
はい、でそのオペラの例えば日本文化の、使ったその青海波という波の模様があるんですけど、それをひっくり返して鳥の羽の衣装にしたりとか、で、はい、和洋折衷みたいにしてるとか、あとこれ賞をいただいたのが、イタリアと日本の、中国を融合してトゥーランドットというのをやったんです。でそれもプッチンだではなく、ブゾーニと作曲の分をやったんですね。
うわ、そんなん聞いたことない。
私も
確か初版でしたね、日本。
そうですね。
で資料が全然なくって、
はい、
でも本当に創作で、いわゆる中国のピンポンパンとかを、イタリアのコメディアデラルテっていう、
うん、
即興演劇の、テイストを入れまして、で、 あとは中国のテイストも織り交ぜた、
うん、
あの本当にあの見たことのないような、あれはすごくあの難しい演目でもあったし、でも一番楽しめて、で逆にあのその賞もいただいて、まあ、評価されたのだなという。
何の賞をいただい
た？ですね、あれは何やったかな、ね、すいません今パッとちょっと思い出せないんですけど、
いっぱい賞もらえ
てるから、はい、その時も2つ取ったんですよ。
長蘭取ってた、まあ、プッチーニのがね有名やし、うん、はい、スケーターなんかが音楽で使うでしょ。
そうですね、はい、フィギュアスケーターがね、はい、今いろいろとね、
はい、今のはブゾーニですよ、ね、
ブゾーニです。
ブゾーニのトゥーランドットなんて聞いたことないですね、
はい、プッチーニももちろんあのトゥーランドット何回もやったことあるんですけど、うん、ブゾーニっていうのはありましてね、
はい、
うん、それが確か初版でやりました。
デザインしたけど失敗やったようになります。
失敗ですか、
はい、
なん
か聞いてるリスナーさん、はい、その方が聞きたいね。
失敗なの方がですか？
失敗なんですか？あの、ですね、あんまり失敗したっていうイメージじゃないんですけど、ただね、あの、面白かったのは、あの、地域のオペラで、その採寸がいけなくって、あの、サイズ表をね、あの、出演者の方々に、あの、うちの会社に送ってくれって言って、で、そっくりそのまま作ったんですけど、で、実際地方に行ってゲネプロやって、衣装が合わないんですよね。合わないというのは、
採寸の仕方が。
いや、違います。あの、男性の方は、例えば、170cm2-3cmって書いてる人はだいたい165cmぐらいで、女性の方がバストが85とか6書いてるんですね。だから80やっぱりないんですよ。で例えばウエストが65って書いてるんですけど723とか、
だいたい
最初はだんだんこうあの現場で合わせてて、でこんなに合わなんで合わないんかなと思って、そしたら女性の方20人合わせた後に7割ぐらいが胸は大きく描かれて、ウエストは細く描かれて、女心ですよね。
いや、見合い写真とちゃうねんから、これ、衣装をやったらちゃんと正
確に。いや、その日までには、あのウエストは細くなってて、はい、胸は大きくなってる予定なんですよね。は
い、あくまで目標を書いてあるんかな。はい、
それと、あの、面白い言い訳が、あの昨日の晩焼肉食べたんで、いや焼肉食べて10センチも違わへんじゃないですかとか思いながらぐっとこらえて、あそうかもしれませんと言いながら、
それは地域どの辺ですの？
広島
です。広島で、
はっきり覚えてます。
演目は何をされたんですか？
カルメンです。
うわカルメンが
多いんですよ。300着ぐらいとかある。
うわ
でも本当にそれ困りますよね。
困ります。もう本当にね、あの徹夜ではないんですけど、丸2日間ぐらい直しにかかりましてね。コーラスって言っても80人かけるね、2着となったらもうそれだけで。
そうでしょうね。
またね。
地域のデザインのプランナーいうことですけど、はい、これは例えばどんなことをしてあります？
例えばですね、今あの西宮市で、はい、あの野外アートフェスティバルという、あの西宮市 の野外文化事業というのがありまして、これはもう野外で、芸術の先生方、いろんな方が書道とか美術だとか洋画とか、まあ、あの私はデザインなんですけど、まあ、いろいろありまして11部門あって、でそのいわゆる芸術関係を子どもたちに野外で親しんでもらうにはどうしたらいいのかっていうのを、この数年ずっとこうあのそういう企画を立てて、あの3年前は実行委員長もさせていただいて、そういったいわゆる地域の人たちにあの芸術を親しんでいただく、で10年後20年後にあの小さい時にやっぱりそういったあの触れたということで、やっぱり芸術の舞台振興というのも兼ねてるんですけれども、そういったことを主に今やってます、
うん、西宮の野外のいたら、はい、あの前に船坂でやってましたでしょ。
あ、船坂もありますね。
今どこでやってます？
はい、いや、ですね、この西宮の野外文化事業は、あの、宿川であったり、西宮市のあの、ヨットハーバーであったり、はいはい、で、ここ十数年は、市役所の前の、あの、公園をずっと貸し切って、あの、やってます。
ほう。うん、で、そんな、ご縁からこの西宮市のプレーラホールの館長さんを、
そうですね。はい、例えばそのホールっていうのは貸し館事業がやっぱり主な部分があるんですけども、やはりこれからのホールっていうのはあの自主事業として、
そうですね、前の公演センター、ね、
そうです、あのどういったことをあの提出するか、で私どもの場合は舞台芸術を、通じた 文化振興ということで、うん、例えば西宮市 あのいろんなこう物語とかあると思うんですけれども、はい、それを掘り起こして市民の皆さんに参加を集っていわゆる演出の部門であるとか衣装の部門とか、うんうんうんうん、もちろん出演の部門とかを参加していただいてそれを半年1年かけて一つのものを作っていこうと、
うん
うん、それに対して市民の方がいろんな参加ができるような仕掛けを作りながら、地域にその振興していくということでそういうプレラホールの館長ということで承認したんです。
西宮、はい、山口で、ね、旧あの有馬郡でしたから、
はい、
有馬の巫女 の、
あ
の
あ
ミュージカルやったり、
はいはいはい、
でこの間私11月23日に豊岡で公演した時に、
はい、
あの雨の日ぼこのミュージカルをちょっと前触れでね一部分やっていただいたりやっぱりその土地土地言うと2回目やったら江別さんもあれば
あります、はい、
あのクレハトリアアヤハトリアという
ただの
オペラにした面白いですよね。
そうなんです。そういうのをいわゆるホームページで告知をして、うん、西宮のこう話これぐらいこうありますとどれにご興味ありますかと、うんうん、でまあその興味は高い部分をまあ拾っていこうかなと思ってるんですけど、で私どもやっぱり舞台衣装をあの数多く今、手掛けてきてあの7000着以上は在庫があったりとかもするんですね。
そうなんです。
うん、それで例えばあの自主事業ってなったら掃除だとか衣装だとか、うんうん、すごくやっぱお金のかかってくるとこなんですけども、うん、手前どものその衣装を使えばそれが割と、うんうん、この低価格でまあやれるっていう部分もあったんだと思います。
うん、
はい、それ大きいですよね。
で、
うん、
それで今度、
はい、
あのいよいよ今月ですね、
はい、
上演されるのが、
はい
はい、どこで何日でした？
ですね、12月の14日に、はい、県西の西宮高校さんの、
はい、
自主事業としてそれは演奏があるんですけれども、うん、それはあの西宮市の高校だとか大学とかにこのホールを、はい、使っていただくということで、なんていうんです、地域振興というか、うん、そういった部分のパートの部分で使ってもらう分です。
県立西宮高校の、
はい、
何がどないコンサートされるんですか、
ね、ハンブルク公演、はい、帰国コンサートということですかね。
そうです、凱旋公演ですね。
県立西宮高校はあの音楽科がありますからね、
はい、そうです。
だからその音楽科の人たちが同時まで行ってたの、
うん、そうです、
うん、でその帰国公演で何を演奏があります。
モシュコフスキー異国から難
しい、はい、
これどんな曲なんだろうってすごく興味あります、うん、
ね、うん、何時から、
これは12月のね14日の金曜日の2時開演ということで、
はい、
西宮市プレラホールです。こちらは阪急西宮北口駅の南にありますね、うん、
お問い合わせ先は電話番号どうですか。
はい、0798-64-9485番、0798-64-9485番、プレラホールまでお問い合わせなさってください。入場無料となっているんですね、
は
い、
ぜひこれ地域の文化の向上という意味ではねこういうことが、ね、
そうなんです
ね、大切ですね、
はい、やっぱ西宮市のやっぱりそういう高校大学もそうですけど支援をしていくという部分で、うん、やっぱホールを活用していくべきだと思ってますんで、
ね、
はい、
でいよいよこれからと、はい、松田さんご自身の目標夢みたいなのもあります。
夢ですか。ですね、やっぱりここやっぱ数年イタリアの方と、折衝デザインのことであるとか価格のことであるとかいろんなことをしてきた中でやっぱりその勝つというやっぱ買ってきたノウハウというのがあるんです。例えばデザイナーのコンペティションで、
うん、
5年連続買ってますんで、でその勝ち方を知ってるので、やはりそのこういったホールとかその地域振興を使ってどういうふうにイタリアとか買ってきたのかとか、でどういうふうにその 何百声もしてきたのかとか、じゃあどういうそれをどういうふうにデザイナーになるのかとかっていうことを、やっぱり子ども小学生ぐらいの子らに多くいろいろお話をして、で体験もホールでしていただくということを取り組んでいって、ゆくゆくはそういう海外でも やっぱり買っていける。そしてやはり西宮市の中から10年後20年後30年後ぐらいでしょうかね、やっぱり西宮市なんか芸術とかすごく文化人の輩出が多いよねというふうに言われるように、やっぱり西宮市になるべく貢献していくようなことをしていきたいと思ってます。それが僕から
西宮市
民、私西宮市民なので、はい、とてもこれから楽しみにしております、はいはい、今日はありがとうございました、はい、西宮市プレラホール館長松田勝さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。